限界なかに立つ虹。皆さん、こんにちは。11月10日水曜日の限界なかに立つ虹、すきまことゆうちゃんもです。月曜日から降り続いている雨のせいで、綺麗に色づいていたイチョウの葉っぱがすっかり落ちてしまいました。
落ち葉が道を覆っている風景も雰囲気があっていいのですが、雨が降ったので濡れた落ち葉で道が滑りやすくなっていてちょっと心配です。丸込みのお母さんことキムヨスンです。
確かに落ち葉って濡れるとね、結構滑りやすくて、まあ危ないこともあることはあるんですが、雨が降ったもんだから落ち葉飛ばされずにですね、結構路面にこうくっついているというか、
へばりついてますよね、
積もっているって感じで、それってそれで結構綺麗なんですよね。
綺麗です、綺麗です。というかわけで、今週は昨日まで雨が降っておりまして、昨日の深夜には初雪も降ったと。
というか今朝ね、
今朝、
今朝、気象庁発表ではですね、6時10分頃、ソウルのチョンノクの観測所があるんですよ、そこで雪が観測されると初雪ってことになるんですけども、初雪になりました。僕もね、朝方ちょっと降ってるのを見かけました。
あ、そうですか。
道路とかはもう、濡れて、積もってないんですけれども、花壇とかね、あるいは木々の葉っぱの上にね、うっすらとちょっと白く積もってて、
残ってました。
ああ初雪だなこれはって思いました。
なるほどね、
東部の関温道、高原道の山間地帯とかは結構降ったところもあるじゃないですか。
あっちの方は寒いですからね。
でニュースで結構ね、大きく扱ってましたけれども、初雪ってね結構早いみたいなんですよ。平年ですと11月20日ぐらいに初雪が観測されるから、10日ぐらい早いですよね。で去年は12月10日に初雪だったんです。
あ、じゃあ去年よりは1ヶ月早いんだ。
ソウルはね、
ということは
寒いからさ、もう
今年の冬はなんか寒い冬になりそうですね、
という話もあるんですよね。
嫌ですね、ちょっと嫌ですね。というわけで、今週あまり天気良くないんですが、先週末までは快晴で、気温も昼間は過ごしやすい日が続いていました。で、久しぶりに家の前の阪神市民公園に散歩に行ったところ、芸術の秋だからでしょうか、散歩道の道の芝生の中にですね、ところどころに造形物といいますか彫刻が設置されていたんですよね。で、どんなのが飾ってあったかというと、ハートの形とかね、鹿の形とか、恐竜の形のブロックの上に男の子が座っているとかね、飛行機の形とか、まあ、いろいろ様々だったんですが、調べてみましたところ、K スカルプチャーハンガンフンプロジェクトという名前で、289人の彫刻家の300点の作品が展示されている大規模イベントでした。実は知らなかったんですけど、
いや、ハンガン観光の市民公園って河川敷にねずらーっとあって、いろんな地区があるんですけれども、普段はみんな、散歩とかさ、ウォーキングとか、
サイクリングとかね、
まあ、最近はコロナでダメだけども、結構暗くなると一杯やってるビールとかね、人もいたんですけども、
そこに今年は芸術の秋ということで、そういう彫刻が設置されてます。で、先月29日から45日間にわたり、ヨイド、この KBS のあるヨイド地区、それから私の住んでますパンポー地区、それからトクソン地区のハンガン公園3地区で行われているんですが、全体の主題は風流散歩、まさに散歩しながら風流な気持ちを味わうということなんですが、で、私の見たパンポー地区のテーマは近郊と節制で、101点の作品が展示されておりまして、
結構多いですね。 100点以上。
そう、私そんなにたくさん見なかったんだけど、そんなにあったのかなって感じ。それからこの KBS のある陽動地区のテーマは情熱と歓喜、すごいですね。で、73点、特産地区が聖堂と美女で128点の作品が希望のメッセージを伝えているということなんですが、私の見た感想は、芸術作品なんですけど、なんか非常に分かりやすい作品ばかりで、例えば、リンゴが2つに割った あれがあって。
彫刻。そう。設置物ですね。
設置物ですね。で、何かな、アップル、隙間さんその写真見てアップルって言ってましたが、そうじゃなくて、はい、アダムとイブというタイトルでね。ああ、なるほどな、というような感じ。
すごい僕、それ言われて、うん、いや、僕ってすごい単純だな、リンゴが2つに割れてアップルかって感じなんだけども。
うん、
アダムというね、深い意味がありました。
まあ、とにかくね、わかりやすい内容の作品ばっかりなんですけど、この大規模イベントは、韓国の彫刻の美しさを世界に知らせるためのもので、彫刻家と企業が手を取って開催しています。で、菓子やパンなどを作っているクラウン平定製菓がソウル市の講演を受けて開催しているということで、うん、でこの彫刻展の目標は来年韓国で初めて開かれるフリーズソウルに先立ち行われたものだということで、このフリーズソウル、私こちらの方が非常に注目されると思うんですが、毎年ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルスで開催されるアートフェア、フリーズ、これ三大アートフェアの一つなんだそうです。あ、
それソウルでやるってことですか。
そうです。で、韓国ギャラリー協会と提携して2022年にソウルで新たなアートフェアを開催するということで、これがフリーズソウルという名前で、期間は来年の2022年9月2日から5日までソウルの COEX で開催されます。で、このフリーズアートフェアがアジアで開催されるのはソウルが初めてで、そういう背景もありまして、今回のハンガンでのイベントにつながったんですが、今年は300点だったんですが、来年は1000点の作品がハンガンに展示される計画。うん、だから今回は3つの地区だったんだけど、地区がもっと広がるんじゃないかな。
なるほ
どね。そうする
と
ハンガン沿いがずらーっとこう彫刻が並ぶような感じになるみたい。
まあ、僕ね、こういうニュース見てるといつも思うんですだけど、うん、僕ってすごいなんか実用的な人間で、
はい、
今自治体とかね、うん、で結構なんか彫刻展とか、うんうん、彫刻公演とかいろいろ作って展示してあったりするんですけども、うん、
はい、
結構あれってなんか予算の無駄じゃないかなって思うこともよくあるんですよ。
はいはいはい。
実際にそれだけ経済効果あったのっていうニュースもあったりするもんだから、まあぜひともね、経済効果とかもあるような、
うん、そうですね、
そういった展示会になってほしいですね。
今回のはどうかわからないですけど、この来年のフリーズアートフェア、これも来年だったらそろそろコロナの方も落ち着くだろうから、世界中からね、少なくともアジア、日本あたりからお客さん来てくれたら嬉しいなって感じですよね。
まあね、そろそろ徐々に観光客とかも受け入れるようになるんじゃないかな、
うん、
そうそ
うと思うんですけどね、うん、日本でも箱根に行くと有名な彫刻の森美術館ってあるんですけども、
はい、
あそこってすごくたくさんの彫刻が庭に飾ってあるんだけども、結構大きな作品が多かったような気がするんですよ、私の記憶だと。
まあ、野外、屋外ですから、うん、結構大きいなもんね。大きい
で
しょ、
はい、でも今回のこのハンガーの作品っていうのは大きくてもね、人の背の高さより少し大きいくらいのものなんでね、
うんうん、
ちょうどいい手頃な大きさなのかなって気もします。で、今の季節なので真っ青な青空とハンガーの川の風景、さらに後ろに高層のアパートとかが並んでて、抜群に SNS 映えする写真が撮れる。
インスタ映えとかじゃなくて、
インスタ映え、インスタ映えがしますので、はい、はい。で、写真も撮ってきたので、なぎさんにフェイスブックにアップしてもらおうと思って、さっき写真渡しておきましたので、そのうちフェイスブックにでご覧になっていただけると思います。ということで、それでは今日最初の曲です。セブンティーンが歌います。アジュナイス。はい、セブンティーンでアジュナイス、まあ、とってもナイスっていうような感じでしょうかね、訳しますとね。それでは今日最初のお便りです。
はい、西村貴則さんからいただきました。スタッフの皆さんこんにちは。最近リスナーからのメールが少ないようなので、長年のリスナーとして協力しなければと思い、ツイッターでつぶやくつもりでたくさんメールをお送りしたいと思います。
ありがとうございます。
さて、韓国では間もなく共通テストが行われるそうで、大学入試ですね。
はい。
日本のワイドショーや夕方のニュースで、 風物詩として取り上げられそうです。先日の新聞に日本の大学の 40% が定員割れになっているという記事が出ていました。少子化によって若者の数が少なく、地方の大学は生徒集めに苦労しているという話はよく聞きます。特に地方の女子の短期大学などは4年生にして共学にでもしない限り存続できなくなりそうな気がします。翻って韓国はどうなんでしょうか。テレビに出ているアイドルでもほぼ全員が大学を卒業しているくらいですから、大学も多いのではないかと思います。1990年代に放送を聞いていた頃、韓国は大学の数が多いので大学生の就職難が起きやすいと言っていたのを思い出します。ソウルの有名大学なら生徒集めにも困らないでしょうが、地方の大学はこれから大変な時代を迎えるのではないでしょうか。
はい、ありがとうございました。ちなみに大学入試のための修学能力テストが来週の木曜日、
木曜日です。
はい、あと1週間ですね、に行われます。それでですね、大学の進学率なんですけど、国別のランキングを見てみたところ、韓国は全体の7位、 98.45% の進学率。すごいよね。本当かなと思っちゃった。
韓国の教育部とかの発表だと、これなんか基準がちょっと違うみたいなんですよね。
ああ、はいはい、
なんか4年生大学の学部、
はい、
あるいは短期大学、
ああ、なるほど、
あるいは専門学校全部含めると、
うん、
まあ、それぐらいになるみたいで、
ああ、はいはいはい、
でいやこれってちょっと異常じゃないかなって僕思ったんですよ。
ええ、
だってほぼ 100% じゃないですか。
そう、 98% だ
もん、うん、みんながみんな
要するに
高等教育受けてるってことなんですけども、
うん、
結構アメリカとかもそうですし、うん、スウェーデンだったかな、
うん、
もうほぼ 100% 近く、うんうん、90% 台なんですよ ね、
なるほどね。
結構進学率は高い国あることはあるみたいですね。
はい、で、これ今年の10月27日に発表された数字なんですね。でちなみに同じそのランキングで日本は49位、 64.1%。
いや僕はね、
うん、
こっちの方が正常だと思うんですよね。
うん、
うん、でこれ世界平均って 42% ぐらいだそうなんですよ。
そうなんですか、
うんうん、だから日本も世界平均上回ってますし、
ええ、
まあ、それ以下の国もあるということですから、う
ん、98% は確かにすごいよね。
西村さんを頼りにありましたけども、うん、大学で生徒集めに困ってるぐらいにもかかわらず、
うん、
結構進学率は高いんだなって
思いますよね、うん、で本当に西村さんおっしゃる通り、アイドルでも全員大学を卒業しているような雰囲気なんです。
いやアイドルも大学行きますわ。
日本だとほらアイドル忙しいからなかなか行けないし、高校卒ぐらいでもいいやと思うアイドルも多いからね。
あ、なるほど、
うん、そういうことだと思うんですね、
うんうん、
でも日本韓国もやっぱり人口はどんどん減っておりまして、少子化後も進んでいると。で現在でも2020年度の4年生大学の競争率、ソウルが 5.6 倍から 5.1 倍に小幅下がりまして、地方大学は 3.9 倍から 2.7 倍に下がったそうなんですね、
うんうん、
で実際にですね、これ2021年度の大学入試で地方高限度の4年生大学の中で定員に至らなかった、要するに未達だったのその空席の数が3000人に達したそうです、
うん、最近ニュース見てると、
うん、
大学定員確保できずに、
うん、
その教育部が認可を取り消しますよというニュースもあったりしますよね、
はい、そうなんですよ、うん、
これもこれからじゃなくてすでに現在進行形というか、
うん、
特に地方大学とかはね、
だから地方大学だと入学はしたものの、うん、卒業する前に大学自体がなくなってしまうっていうような悲劇も出てきそうですよね今後は。
まあ一応入学したら卒業までは保証してくれないとね、
ね、少なくてもね、うんうん、そう思うんですけどね。で
最近はさ、大学卒業したからってみんななんか就職できるとか、
そうそうそう、
そういうわけでもないからね。
それでもなんかじゃあ他の手に職を見つけようかっていうよりもやっぱり大学に行こうと思うんだよね。
うーん、
で大学でも定員割れというところは今後も増えると思うんですが、これ日本もそうだと思うんですが、受験生は楽になるかというと決してそんなことはなくて、人気大学、有名大学、ソウル首都圏の大学への集中は今後ますます起こるだろうから、そういう意味では競争率自体はね、 いや、僕はね、減らないと思うな。
お母さんとか僕が大学生時代、うん、まあ、1980年代、うん、年バレちゃうね。
うん、もう割れてます。
その頃は、うん、その、まあ、合格者基準で大学進学率って、27% 程度だったそうなんですよ。
あ、はいはい。
で、大学生ってすごい希少価値があって、
うん、
卒業したらね、うん、自分が希望する大企業とかも、どんどん行けちゃったし。
こっちが選んでましたよね。
うん、よかったんだけど、うん、今はなんか全然事情が違ってきて、
はい、
みんな大学大卒者だから、
うん、
で、企業は企業でさ、なんか長い目で見て、成長できる人材、うんをなんか新入社員として選ぶんじゃなくて、うん、もう即戦力として使える、
そうそうそう、
最初から結果出して
そう
って感じだから、
無理だよね、
厳しい世の中ですよね、
はい、
うんうん、
いっちゃなよ
ドットコリア
マル秘社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ独自解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね、尿素水不足という話です。最近韓国で大問題となっている尿素水不足の問題、この聞き慣れない尿素水とは何でしょうか。
ディーゼル車の排気ガスに含まれる窒素酸化物を浄化するためのもので、環境問題の高まりから尿素水は今やディーゼル車には欠かせないものとなっています。もし尿素水がなくなるとディーゼル車はエンジンがかからなくなったり停止したりしてしまいます。
ディーゼル車の多い韓国では尿素水不足が物流と交通の大混乱につながると連日報道されています。尿素水を必要としているのは宅配会社などの運送トラックをはじめ、天然ガスバスを含むバス一般、そして消防車にも使われているといいます。ではなぜこんな尿素水不足が起きているのか。
ことの発端は中国の輸出規制に始まりました。産業通商資源省によりますと、韓国は今年1月から9月時点で原料の尿素の 97% を中国からの輸入に依存し、韓国国内ではほとんど製造されていません。こうした中、中国が10月中旬から輸出手続きを厳格化し、事実上輸出が制限されてしまいました。
その結果、ディーゼル車向けの尿素水が品薄になり、買い占めや価格の高騰が起き、国内の在庫は11月末にも底をつくと言われています。中国の輸出規制が原因だというのに韓国だけが大騒ぎをしています。なぜでしょう。
理由は、日本やヨーロッパでは自国内での生産によって供給システムが構築されているからです。日本の場合、尿素水の製造に不可欠なアンモニアのおよそ 80% を国内企業が作っています。残りの 20% は海外から調達していますが、それも中国ではなくオーストラリアやインドネシアからの輸入です。そのため中国が輸出規制をしても、日本では尿素水をめぐる価格上昇及び供給不足といった問題は起きていません。
またディーゼル車が多く、尿素水の需要が高いヨーロッパでも尿素水供給の中止や大混乱は起こっていません。中国に押されて尿素生産業者がなくなってしまった韓国とは違い、 EU 域内には尿素生産業者が多く残っているからです。さらに韓国は他国に比べてディーゼル車の占める割合が極めて高くなっています。
国内で運行中の車両約2600万台のうち、ディーゼル車は919万台を占めています。そのうち尿素水を満たしておく必要がある排気ガス低減装置を装着した車は 21% の216万台に達します。一方でアメリカ、中国、日本のディーゼル車の割合は 1% から 3% 程度です。
ということで韓国だけが混乱しているのですが、こういう時に韓国では一般の国民が活躍します。ちょうど金融危機の時に家の中の金を持ち出してきたように、今度は尿素水をそっと寄贈する人が出てきました。消防車が動けなくなったら大変だと、全国の消防署には 市民からの尿素水の寄付が相次いでいます。
7日午前9時17分ごろ、京山南道キメ消防署には身元のわからない一人の男性が忽然と現れ、10リットルの尿素水4本を置いていきました。同じように午前8時半と10分ごろには別の男性がやはり尿素水10リットル入り7本を置いていき、キメ消防署3カ所の安全センターには身元不明の男性2人が10リットルの尿素水10本を寄付しました。関温度チュンチョン消防署でもセンター前に置かれた箱の中に尿素水 3.5 リットル入り2箱が入っていました。手紙やメモはなかったといいます。
消防車が動けなくなったり、宅配便が届かなくなったり、田舎の道を走るバスのダイヤが運行停止になっては大変です。こんな混乱が年末までに起こらないことを国民は祈るしかありません。何とかするのは政府の仕事です。ということで、それでは今日の2曲目です。TPM が歌います。Don't Stop, Can't Stop。はい、 2PM で Don't Stop, Can't Stop でした。それでは後半のお便りご紹介します。ラジオネームどんぐりコロコロさんからいただきました。アンニョンセヨ。11月に入りスーパーやコンビニはクリスマスの装飾が本格的に始まり、お買い物が楽しいです。ここ数年9月頃にはラジオで早々とおせち料理の通販の申し込みが始まっています。スーパーのクリスマスケーキのカタログを見ていたら、予定数に達しましたと書いてあるケーキがありびっくりしました。郵便局に行くと年賀状の注文をしておられる方がいたので、これまたびっくりです。クリスマスケーキやおせち料理や年賀状は早めに予約したらその分安くなるという割引サービスがどんどん出てきて、エスカレートしてきているような気がします。韓国はどんな感じですか？
先月半ば頃にね、その新世界百貨店の壁に、なんか変な骨組みみたいな、が設置されてて、何かなと思ったんですよ。
クリスマスツリーになった？
でそれがね、毎朝通るもんだから、それも毎日変化していって、クリスマスツリーのなんか緑の葉っぱみたいのあるじゃないですか、あれでなんかちょっと飾り出して、それからもう少ししたらまたおとぎの国の小屋の屋根みたいな、赤と白のまだら模様のなんか、屋根ができたり、いろいろ準備を始めていて、もう結構準備進んでるんですよ。
ただ準備してる段階ですよね、まだね。
ロッテ百貨店とかはね、もう準備終わってるって感じで、ここはまたいつも雰囲気違うんですけども、同じ明洞でもね、で僕は毎年新世界百貨店に軍配を上げて応援してるんですが、新世界百貨店のこのライトアップ、イルミネーション、とても綺麗です。
綺麗ですよね。ただまだは始まってないです、イルミネーションね。
そうですね、もうね、今月下旬あたりは始まるんじゃないかな、半ばあたりから。
うちの近くの花市場では必ずそのツリーに飾るやつあるじゃないですか、いろんなやつ、クリスマスツリーとかそのツリーに飾る玉なんかも売ってるんですけど、まだそんなにね、盛んに売られているって感じじゃないんですよね。
そういえばね、スーパーとか行くと、大きなところ、クリスマスツリーも売ってますよ。
売ってます、
なんかいろんな飾りと一緒にね。
で私が毎年この今の時期になってチェックしてるとこがあるんですが、スタバーですね。でスタバーはクリスマスケーキの予約と、あと来年のダイアリーのプレゼントのイベントが毎年始まるんですが、今年はまだなんですよね。
あ、そうか。
というのは麻生さんのお誕生日が今月なんで、いつもこのねスタバのダイアリーをプレゼントしてたんですけど、今年まだ出てきてないんだよね、11月になったのに。あとクリスマスケーキの予約もまだなんですよね。日本みたいに早めに予約したらその分安くなるなんていうサービスあんまり聞かないですね、韓国はね。
いや、というかクリスマスケーキとかは、 カカオトークで注文すると割引で、
うん、
安くなりますよ、うんうん、事前に予約してね、
そうですね、
うん、買うと、
うんうん、
そういうのもあるでしょ
う、うん、はい、
ただ日本は、うん、このメールにありましたけども、おせち料理とかの予約とかもやってるじゃないですか、
う
ん、
はい、
韓国は、まあ、お正月にいろいろごちそうを作って食べることは食べるんですけども、うん、そういったものを予約してなんか買って注文するとか、
うん、
そういったことはないですよね。
いやでも言ってましたよ、チュソクの時に麻生さん、そのチュソクの料理を予約注文してその朝に届けてもらったって言ってましたよ。
へえ。
だからそういうのもやってはいるんだと思うんだけど、そんな前々からの予約ではないと思いますね、うん、日本みたいに
こういう予約販売で僕いつも最近思うこと、
うんうん、
韓国はこの時期になるとね、うん、どこのスーパーマーケットでも、うん、白菜、
あ、はいはい、
白菜の塩漬けしたものの予約販売を行っております。
やってますね、
はい、これはキムジャンってキムチを結構たくさんつけるじゃないですか、
はいはいはい、
11月頃には、だから塩漬けした白菜を買うと、うん、結構手間が省けちゃって、
はい、
最近はみんなそれでつけてるでしょ、
つけてますよね、はい、
でこれの予約販売はいつもやってます、
やってますね、
毎年ね、はい、この時期。
そういう意味では韓国の場合クリスマスの前にまずキムジャンがあるので、
白菜の予約販売がね、
そっちの方がメインなんじゃないかなと思いますね、ま
あ、これが終わってから、うん、クリスマスケーキとかの予約とかも始まると思うんですけれども、
はい、はい。それからひまりチーフの息子さんの通っている小学校では毎年今頃になるとクリスマスシールの販売をしているそうです。
あ、シール、クリスマスシールって僕ら子供の頃にもあったけど、
うん、
今もあるんですね。
あるみたいですね。で、これ1904年にデンマークの郵便局で初めて発行されたもので、その収益金で結核に苦しむ子供たちのための療養所を建てようというものでしたんですね、うん、で、
いや昔はさ、うん、クリスマスカードを送ったりするときに
そこにつけ
た
んでしょ、
一緒に貼って送ったりしたんですけども、今はどこに使うのかな。
だから今はクリスマスカードみんなあんまり送らなくなっちゃったから、
うんうん、
あれなんですよね。で、値段は10枚が1シートになってまして、これが3000ウォンで、2000年代の半ば頃まではほとんどが強制販売だというか、学級ごとにシールの分担があって、クラス員は無条件購入、
割り当てられて
そう、その他の生徒たちも購入することが基本だったようなんですが、現在はそのようなことは全然なくなってしまったということなんですね、うんうんうん、でも、まあ、このクリスマスシールが出てくると韓国も、あ、クリスマスなんだなっていう気分になるようです。そうですね。はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマドクタープリズナーから選ばれた今日のセリフは、
어디보자어디보자어디보자
はい、いかがですか。
어디ってどこどこ、
うん、
どこ、
うん、
って感じなんですけど、
ポジャ
ー、ポジャーは
見ようか、
見ようか、
うん、
うん、これ日本語では、まあ、どれどれ、
うん、
どれどれ、そうそう、子供がなんかおもちゃ壊れてたりすると、うん、どれどれ見せてごらん、おじぼじゃって感じで、
そうですね、
使ったりもしますね、
うんうん、使う時にはやっぱり目上の人じゃなくて子供たちとかね、年下の人とか、
そう、おじいちゃんにね、うん、おじぼじゃとか言ったらお前生意気なやつだなって言われます。
生意気だって言われるんで、はい、そこは気をつけていただきたいと思います。それではまた来週水曜日のお相手は、
すきまことゆうちゃんもと、
まるくみのお母さんことキムアスンでした。
あんにょいげせよ。
お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。